ピュアメニューアラメゾン、おかえりなさい。気持ちよく過ごせていますか？32回目の配信、千春メガヘルツ、パーソナリティの斉藤千春です。サロンのでルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今回から今までやってきたコーナー枠というのを基本的には取っ払っちゃうことにします。基本はその時に思ったこととか感じたこと、言いたいこと、もしくは疑問に思ったことなどを、まあ、自由に12分間の枠の中でおしゃべりしていくスタイルに変えようと思います。まあ、これまではね、テーマというかカテゴリーみたいなものを作って、その中でバランスよく話をしようとしていたんですが、こう話の方向性とか、あと気持ち自体がね、話をしていて枠に収まりきれなかったりすることがあって、そうするとテーマとの違和感が生じるんですよね。そこが私の中でストレスというか足踏みになってしまうなと思ったので、すっぱりとやめてしまうことにしました。よろしくお願いします。さて、今日はご質問を先日いただいていたので、それにお答えしながらのフリートークです。質問は、鳥羽で食べた魚はどの魚が一番美味しかったですか、というご質問をいただきました。これは前回32回目の配信、31回目の配信で、仕事で鳥羽市の答志島というところに渡って、市場のこう競りに入札体験をした時の話からのご質問ですね。ありがとうございます。この31回目の配信では後半ちょっと時間がなくなってしまって、食べるところの話まではできていなかったので、続きが話せる素敵な質問をいただきました。この私たちが競り落とした魚は、島に渡るのにチャーターしていた船で、そのまま帰りもその船に魚を積んでいただいてホテルに持ち帰って、で、事前にお願いはしていたんですが、支配人とシェフにお願いをして、こう無理やりね、ディナーのコースに組み込んでいただいたんですよね。参加者と関係者含め8名で、このね、持ち帰った魚とディナーをいただいたんですが、本当にどれも美味しかったですね。ちなみにこの答志島で、私たちが落札した魚の種類はヒラメ、コウイカ、ホウボウ、サワラ、ワラサ、アカアシエビ、あとタイでした。もしかしたらね、もう一種類ぐらいあったかもしれないんですが、明確にわかるのは今言った種類ですね。それとは別に、もともとこうディナーコースに入っていた伊勢エビもしっかりといただきました。というところで、ホテルで食べた魚はこのようなラインナップ。魚ってお刺身の場合、単純なところで言うと2通りの食べ方、楽しみ方があって、一つは新鮮な状態のプリップリの刺身で食べる、スタイル。魚の種類にもよるんですけれども、これはある種釣り上げてすぐ、漁獲してすぐは死後硬直してるんですね。このような状態をそのまま刺身におろして、食べるので、かなりこう噛み応えが出てきます。これをよくこのプリプリっていうような表現をするんですけれども、私も鮮度がすごいいい魚の場合、この楽しみ方結構好きです。そしてもう一つは、この釣ってきた魚を一旦 寝かせて身を落ち着かせる、要はこの死後硬直を緩めてから味わうというスタイルですね。この場合はもちろんこう神経締めとかね、いろんな締め方というのが魚の場合はあるんですが、血抜きなどをする場合もあって、鮮度を保ちながら身のこの硬直をほどいて、その後、さらにキッチンペーパーなどでね、このおろした魚を、巻いて少し余分な水分を抜いたりして、こうやってさらにこう時間をちょっと置くことで旨味が凝縮されて、より、甘みを感じたりします。お魚の中でもタイなどはまさにこうした方が、美味しいと言われる、まあ、魚の代表格かもしれないですね。もちろんプリプリのタイも美味しいんですけど、少し寝かせてねっとりと甘みを増したタイ、美味しいんですよね。私大好きです。どっちも結局好きなんですけど、まあお刺身はこういった2通りの、楽しみ方があります。今回は港に着いたばかりで、さらに競りにすぐかけられて、そして落札した当日の魚をそのまま夜にディナーにするという究極の新鮮さで、刺身とか蒸し料理にしたり、あとは調理して食べるというようなこうスタイルなので、ご質問にはこのプリプリの状態の魚を味わった中ではという、答えになります。私が一番美味しいと思った魚1位、それはサワラです。2位はタイ、3位は赤足エビ。まあね、タイはね本当に個人的にも大好きなお魚だっていうのと、あと赤足エビというのはかなり車エビに近いと言われていて、とても立派な、大きさもね立派だし、本当に甘みもしっかりと強いエビでしたね。1位にしたサワラですが、前回31回目の配信でも話しましたが、この時のサワラが脂乗りが 15% というね、極上のサワラで、まあ正直これまで食べたことのないレベルのサワラだったんですよね。実は答志島ではとても質の良いサワラが水揚げされるということで、去年2021年10月1日に答志島トロサワラ宣言ということで、答志島産のサワラのブランド化に踏み切って、記者発表しています。そしてなんと今年2022年の1月11日には一本釣り答志島トロサワラという名前で商標登録完了をさせている、商標登録しちゃったんですね。もうきちんとしたブランド基準を定めて、このトロサワラと言われる答志島の、オリジナルのねこの、ブランドはもう一本釣りに限る、そしてサイズは 2.1 キロ以上4キロ以下、脂肪含有量の基準は脂肪含有測定器フィッシュアナライザーで、背中側の、規定部位を計測して脂肪含有率が 10% 以上の個体を対象とするとか、あとは漁獲日当日に、漁獲したその個体のみとするとか、あと可食部に傷のある個体は対象外とするとか、痩せた個体も対象外とする、変形したものもダメ、色が、おかしいものもダメで、期間は10月1日から、そのトロサワラ宣言というのを出して最長で翌年の1月末日までを基本とするとか、水揚げの場所も、ちゃんと決まっている、まあ、基本答志島でね、水揚げされたもの、そして締め方も船上生き締めをするとか、 もう締め方とかその保存方法に関してもマニュアル化して、それに沿った処理を行っていないと名乗ってはいけないと、ね、厳格な基準できちんとしたコンセプトを持った、まあ、ブランドを立ち上げている、まあ、それくらいね、このトバは伊勢湾からのミネラル豊富な水と黒潮が出会う場所に位置する、豊かな漁場で、まあ、利島ではね、引き釣り漁、引き釣り漁、ちょっと言いづらいですけど、という、釣り糸を海に流して船を走らせながら取る漁法で、そのサワラを漁獲をね、している。まあ、網で取ったものとは全然違う。一本一本ね、漁師たちが丁寧に釣り上げたサワラは本当に状態が良いです。とにかくこの、答志島近郊のサワラは素晴らしい、ブランド力があるということで、本当に美味しかったな。きっと来年あたりからはこのトロサワラが人気になっていくのではないかと思います。興味が出た方はぜひ来年食べてみてくださいね。ということで、一番美味しかった魚はサワラでした。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。また聞いてよかったなと思ってくださった方、ちはるメガヘルツ番組フォロー、お気に入り登録、ご質問やメッセージメールなど心よりお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。